はい、始まりました、酒ノートです。パーソナリティの牛太郎と
ゆみです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、酒ノートとは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組です。
はい、
はい、
あのね、ふと思ってんけどね、
うん、
僕って割とワイルドな風貌してるよね。
ワイルドというか、まあ、いかついよね。
いかついのか、うん、まあ、メガネをかけてるけど、
うん、
まあ、2ブロックロン毛のヒゲ面の日焼けして、
うん、
メガネかけてねえっていう感じやんか、
うん、
意外と思われるかもしれへんけど、むちゃくちゃ肌が弱いよね。
おお、
ほんまに、
うん、
うん、そんな風貌でみたいな、むちゃくちゃ肌が良くて、今でもちょっとなんか口の下あたりヒリヒリヒリしてんね、実は。
それはなんで、マスク？
違う、普通に肌荒れ。
おお、
バイオリズムによる肌荒れ。
うん。
で、ヒゲ面っていうのも、別にヒゲ面にしたいくてしてるわけじゃないんだよね。
うん。
うん。僕は、整えてへんヒゲ面の武将ヒゲなんよね、基本的には、うん。誰にも何も言われへんからヒゲ生えてるっていうだけで。これは、あれなんよ。ヒゲ剃りを使うとめっちゃ荒れるから、ヒゲ剃ってないっていう。
ハサミで整えやいのにとはいつも思うんやけどね。
ああ、たまにするんやけどね。
うん、ちゃんとしようよ。うん、
ああ。ね。で、ヒゲも、うん、うん、2ヶ月ぐらいは剃ってへんのかな。
うん、ちゃんと剃ろう？
いや、剃ると痛いのよ。
じゃあ整えよう。
ね。
うん。
うん。いいんじゃないですか。
よくない。
誰にも何も文句言われへんねんから。
マスクしてるしね。
してないしね。
あ、家での仕事の時はな。
コンビニ行く時とかな。
私は絶対する人だからさ。
うん。だってもう国からいいよって言われたもん。君マスクしなくていいよって。
そういう方されてない。
はい、そうな。
うん。
そうなのかな。
私はまだ、で、ほら、各個人の判断に任せますやん、あれは。
うん。
私はもう、まだ、怖くて。話せないよ。っていうか、だって話しとただに流行ってるよ、インフルエンザ。
ね。
学級閉鎖、学年閉鎖、めっちゃ出てるもん。
子供がね、それで一週間ほど。学年閉鎖したんかな。
そ
うそうそう、うん、大
変ね。本当に。
ピンピンしてるけどね。
本人はね。うん、もうだって、本人はだって、その前の学年閉鎖の時に、かかって休んでるもん。
ああ、関係ないやろ。
いやで、一回かかって、まあ同じ肩がしちゃったらかかる。
そういうんじゃなくて。ああ、まあいいや。はい。まあ、なんかすげえ不毛な話したな。
本当に。
あ、なんせヒゲ伸びるの遅いし薄いし、ほったらかしたらワイルドになったよっていう話ですな。
あのヒゲ剃ったとこであなたワイルドだからね。
あ、そうな。
うん。
あ、そう。
うん。ちょっと若返るかな。
基本でも若いやろ。
いかつい。
あはは、いかついか。
うん。
あ、いかついらしいっすわ、皆さん。想像を膨らましてください、声から。
難しい、
うん、身長は174センチ。体重は70キロ。2ブロックロン毛、ヒゲ面、メガネ、いかつい。さあ、想像しろ。
おー、偉い人出てきたね。
というわけで、そんないかついやつが酒飲んでいきます
わ。どうなんこの始まり。
ね。
まあ、いっか。やっていきましょうか。
はい。
はい、146回でございます。
はい。
お願いします。
はい。本日持ってきましたのは、和歌山県から。
はい。
吉村秀夫商店、車坂、山灰純米、生酒でございます。
なんか名前がすげえな。
何が？
吉村秀夫。
うん、吉村秀夫商店。
うん、
うん、
でもちゃんと株式会社なのね。
まあその辺はね、
個人商店さんかと思いきや。
ああはい、じゃあ開けながらスペックいきましょう。
はい。
アルコール度数が 18%、
うん、
塩米が500万石、精米部合が 65%。
うん、
いつもと逆やった。まあいっか。酸度は 2.3。 あれ、日本酒度が書いてない、なかったんだろう。アミノ酸度が 2.0、使用酵母が701酵母となります。なんか、いつもと違う。まず精米部は言ってから使用、まあ、言うはずやってんけどな。
っていうかあれだね。
ん？
先週に引き続きなかなかにアルコール度数高いね。
そうだね。えぐいね。18はえぐいよ。
先週だって 17.5 で私酔ったからね。
酔ったからね。
何に酔ったよ。
はい。
あれはやばかった。
はい。じゃあ、香りから、あ、じゃあ、色からしていきましょう。
色ですよ。
はい。
今日なんかいろいろ順番、おかしい？
うん。
とりあえずさ、黄色いよね。
あ、そうなの？
あれだ。
黄色かねえだろ。
黄色いよ。
嘘？見えへん。ああ、日本酒色って感じ？
いやー、日本酒色どころじゃない。
いや、そんな黄色ねえでしょ。
いや、濃いよ。
嘘、僕にはそう。
いつもよりは濃い。
で
もだってこのグラスで見てて黄色いもん。あの、香りグラスで見てて。ついた時に、あ、色濃いなって思った。
最近透明な多かったからそう思うだけじゃない？
そうなのかな。
うん。
でも、先週の、
ああ。
オーロクさんも日本酒色だよ。
でも、オーロクより薄いぐらいやと思うで、僕は。そこまで黄色かねえよ、これやったら。
なんかまあ日本酒色だねっていうにはちょっと色ついてるかなと思うんだけど。
あ、そう？
うん。
僕これやったら透明かな、無色かなぐらいの。
いや、無色ではない。
そこまで言うほど日本酒色もしてないよねって思うんやけどな、僕はね。
うん。だってこのグラスでほら。
いや、まあ、透明のグラスでも、そうかな、わかんねえ。
よいしょ、こうしようか。
まあ、白地に。白、や、日本酒色やわ、それやったら。
あと、
黄色いとまでは言えへんかな。はい。まあその辺の相違はありつつ日本酒色かなと僕は思います。まあ
透明じゃない、一応
透明ではある、一応。
まあ透明じゃ透明か。やけど、ちょっと色いつもより黄色が濃い気はする。
はい
はい。
僕と君のその辺は相違があるというところで、
黄色濃いめ。
はい、じゃあ、香り行きましょう。
ほい。
おう。
なんかもう、酸っぱい。香りが酸っぱい。
ああ、これは。
すっげえ酸。
酸強いね。
酸っぱい。
さすがに 2.3 っていうところで。セメンダイン州。酸。ラムネ。
ほう。
あとは、アルコール。ハナチュン。ああ、米感。
ある？
なし。
なし？
わかる。
なんか奥の方におるな、うん、そいつ、
うん。
いやもう基本的に今言ってたみたいな、
うん、
酸っぱい感じで、うん、アルコール、
うん、
がガツンとはくんねんけど、うん、その奥の方に確かに。
ラムネとなしいるよね。
ラムネ。
ラムネはわからんでもいいけど、なしいるよね。
なんかでもふわっとなしとは思った。
うん。米感が強いのかな。
うん。
うん。
いやもうアルコールもビシバシよこれやっぱり。
ビシバシやな。
大袋で。
うん。はい。じゃあ舌触りいきましょい。
はい。
お、なめとろ。うん。どう、なめとろ。
そうやな。
うん。どう。
うん。
なめとろって感じやろ。
そうやな。滑らかにとろーんと。
うん。
けなかなかに濃いなとろーんが。
とろん濃いやろ。
うん。
うん。
滑らかとろい。
あの口当たりはそこまでなんだよね。
そうやな。
うん、滑らかに来てる。
うん。
後がトロンとしてるんよね。
うん。
基本的にじゃないかな。
そうやな。
うん。
もう舌触りはそんな感じじゃない？
そんだけ？
まあまあちょっと生酒やけどピチピチも。
プチプチも。
プチプチもないし。
うん。そうだね。うん。まあでも、まあ香水なんだろうと。香水寄りなんだろうと。
うん。
いうような飲み口かな。
かな。
うん。ただ、硬かね。
硬いっていうイメージは確かにないな。うん、
で、まあそんなもんか。
そうやな。
うん。なんて言っていいか分からへんね。うん。はい。
はい。
じゃあ味いきましょう。
おい。いやさ、私さっきさ、ほんのま舌触りするのに飲んだ時に、
うん。
うおーってブルブルってなったの。
なんで？
アルコールがやっぱきついかな。
アルコールか。ああ、アルコール感確かに。かなり強いな。
そう。それで、おーってなった。
うん。
よいしょ、味。
ヤマハイらしいな、やっぱり。
うん。酸味が。だから、結構私苦手かもしれん、うん、やっぱり。まあ、買った時からなかなかやでって。
うん。おばちゃん言ってたな、
ね。おばちゃん言ってたし、あんた飲めへんちゃうかって言われてたけど。
うん。
あの、昔ほど毛嫌いはせんけど。
うん。
そうよ、この前、
うん、
ちょっとずれけど、買いも、お酒ね、
うん、
買いに行った時に、
うん、
もう最近、辛口も美味しくてさーって言ったら、
うん、
あんたも酒飲みになったなーって言われたの。
それはまあ僕に付き合ってたらな。
それ言い出したらもう、どんどんどんどん酒飲みになるねって言われて。
いいんじゃないですか。
うん、そういう意味で多分昔やったら飲めへんだやろなと思う、この酒。
うん、そうやね。2年半の、あ、もうすぐ3年に入るような酒ノートのユミさんの成長を感じられる。あのね、基本的に甘かないな。
そう、そこよ。
うん、
私さ、最近辛口の酒も今もこれもそうなんやけど、
うん、
甘いのが広がる感覚があるのよ。
米の甘みよ。
それか、
うん、
すーごいその、うんうん、この米の甘み感は強い、
うん、あのね、酒の甘みと米の甘みは別よ。
うん、
酒飲んでる時に、日本酒飲んでる時にね、うん、確かに、あの、米の甘みっていうのは強くこのお酒も出てると思う。
うん。
うん。ただ、糖化された糖の味ではないよね。
ああ。
それは。
うん。
なんつったらええのかわからへんけど。だから、甘くてフルーティーっていうんではないよね。
うん。
基本的に。うん。だからその甘さっていうところはちょっと別で考えて、いいんじゃないかなって。今回っていうか、その基本的なレビューとしての甘口だよね、辛口だよねっていうところではない。
うん。
うん、
どこかな。
まあ、基本的には辛口の酒っていう印象やな、うん、僕的には。うん。で、僕の印象として、3度2.3。ほど酸っぱくないかなと思う。
ああ、うん、確かに。そこはそんな感じ。うん、
で、旨味が強いんよね。
ああ。
これ多分。
でもそれ、なんかおばちゃん言ってなかったっけ、しっかり味もあるから、うん、みたいな。
そうそうそう。それは確かにあるし、うん。酸っぱいだけの酒じゃないっていうイメージ、ね。あ、
それはそうかも。
うん。
そう。
ん？
飲んだ、どの辺？真ん中ぐらいからかな。
うん。
口の中なかなかな刺激があるんやけど。苦味？渋み？
渋み。
どっちやろっていう今。
渋み。
渋みか。うん、
渋いよ。うん。渋い酒。でもある。ただその、渋みと、一緒にやってくる米の甘みみたいな。
あ、まあ、それは
ところがあるんだよね。
米の甘み結構前半からずっとあるんだけど、うん、私は。
僕はドンと来るのはそこやったかな。
うん。
最初口に入れた瞬間っていうのは割とさらりとした印象があったんだよね。うん。うん、けど、その後にやってくる山灰らしさの酸っぱさ。
うん。
と、米の甘み。そして旨味。で、渋みっていう順番やねんけど、
うん、
甘、旨、渋っていうのの、スパンはそこまで広くはないかなっていう印象。
うん。
うん、で、このお酒を一言で言うならば、割と上級者向けじゃないかなと。
うん、
酒好きの中でも分かれるぐらいの。
うん。
うん。そういうお酒なんじゃないかな
と。ちょっと癖はあるね、確かにね。
癖というのか、このお酒の良さというのか。
うん。
そういうところかな。
入場。文章に書きにくいけどね。
うん。で、空気含んだら、ラムネ感が強くなったかな？
おい。
うん。で、アルコール感も強くな、感じられて、ま、ザ日本酒的な。
うん。
うん、そういう味わいを持ってるんかなって思う。
感じ間違えた。よいしょ。
うん。あとはそうだね。どうかね。
ちょっとなんか癖のあるワンポイントがある気がするんだけどな。
癖のあるワンポイントか。
渋みとかの前。私の印象は、
うん、
最初は、口の中含んでる、
うん、
間は甘みがすごいのよ。この甘ったるいじゃなくて、
うん、
上品な甘みな感じやから、
うん、
多分お米の旨味的なとこ、
うん、
お米の甘さやと思う、
うん、
で、それが 結構長いこと維持されてんだけど、それにかぶされるようにガツンとくるのが、
うん、
その多分渋み的なとこなんだけど、
うん、
その時に香りでも若干ふわっとくんねんけど、
うん、
何やろ、チョコレートっぽいっていうか、
あ確かに
ちょっとその何あのまあがっつりじゃないけど熟成っぽい感じの、うんうん、チョコレート
それはあるかな、
うん、
それやろな多分印象的に残るのは
かなって思う、うん、その最初のチョコレートの甘さとさ、
うん、
今一番最初にふわって感じる甘さが全然違うくて、
うん、あのチョコレートの味っていうよりもカカオやろ
かもしれん、
うん、それはあの砂糖を放り込んだココアとかチョコレートっていうよりも、うん、もう糖分の少ないカカオとしての味わい的な、
うん、
そういう印象を受けるんじゃないかな。それやったら。
そういうことやな。
うん。カカオ感。
かなって思った。
うん。はい。
よいし
ょ。いいと思いますよ。
米の甘み。打ち消すように。
うん。
チョコレートっぽい。
で、多少ナッツ感もあるんだよね。
うん。
マカダミアナッツやな。
うん。
うん？
うん。
ほん、そうな。
ちょっと待って。はい、今まとめられてなくてさ。
はあ、じゃあ、まとめてもらいながら、お話入っていきましょう。
はい。
吉村秀夫商店、うん、あれ今日何と会うってした？
え？
え？何の食べ物と会うってしてへんな。
してない
と思って。
うん、
うん、
これなんか合う？なかなかに。
いや結構いろいろ合うよ
かな。
オイルサーディンとか
やっぱでも結構ガッツリ系やな。
うん、濃いと思う。肉ではない。でも
うん、
ああ、いや、いけるかな。焼肉、焼肉バーベキュ
ー。なんか違う気をするな。
焼き鳥。
焼き鳥か。
焼き鳥。
で、確かに結構、濃いの食べてもリセットはできそうな気はするな。
リセット。相乗効果。
あ、そっちか。
うん。いけると思う。
うん。
割と濃い。濃い油、醤油。みりん。いけるいける。どれでもいける。
お。
うん。
わかんな。なんかでも、ついつい、
うん、
ピッピッピッピやけど、行きたくなる癖はあるから。
あー、飲み焼きはせえへんかもしれへんね。
そやねん。
ほんで、その状態で、18% が襲いかかってくる。
で前回も多分そうなんだよ、オロクも。
うん。
オロク、どっちかというとオロクの方が飲みやすかって、
はい、ああ確かにな。車坂飲みにくいっていうか、どういうのガツンとくるところあるからさ。
そう多分それが、
うん、やねんけどついつい手で出る。
なんかでもだってほら
不思議な魅力。うん、
珍しくさ私結構飲んでるんやけど、
うん、
うん、来そうな気がするな。
不思議な魅力あるね。というわけで入っていきましょう。吉村秀夫さん。
はい。
はい。吉村秀夫商店でございます。
うん。
創業は大正4年、1915年っていうところで、うん、まあ、100年超えられた。小倉さんになりますな。蔵名にもなってる吉村秀夫が創業者で、
うん。
もともと実家はね、生糸業を家業としてされていた。傍ら、お父さんは議員さんでもあったっていう風な、一族なんだよね。
ほう、うん。なかなかに。
うん。なかなかに。
濃いな、仕事が。
おう。で、ここできっとユミさんはこう言うでしょうね。お金持ち系なんや。
とは思った。でも、キートしてて、うん、議員さんしてて、うん。
そっからの酒造業の始まりなんや。
うん。
と思われるかとは思うんですけど、
うん、
お金あったかなかったかは知りませんけどね。
うん。
思ってるのと違うようですよ。
あら、そうなの？
うん。創業者の秀夫は、
うん、
小学校を卒業後、
うん、
奈良の酒蔵に奉公として出されます。
あらま。
うん。まあ、これ似たような話っていうのは波の音酒造の時にありましたよねっていうところで。
うん。
うん。覚えてる？
うん。
なんとなく。
なんとなく
覚えてる。なんとなく覚えてる。まあ、気になる方は波の音酒造を聞いていただいて。
うん。そうだね。
うん。で、そもそも、秀夫さんっていうのは、六男で、家を継ぐような地位ではなかったっていうところもあってね。
六男。
うん。六男だ。
なかなかに多いな。
末っ子なんだよ。
ほう。
手に職をというところから、奉公に出されたんではないかっていうふうに僕は思うんだよね。
うん。
で、まあ、灘で初めて酒造りと日本酒に出会ったっていうふうにされてます。まあ、そりゃそうだろう。うん、まだ10代やっても。うん、で、奉公出てるうちにね、主戦とも言われる李白の、良人退釈三家開くという風な詩に、良人退釈三家開くという風な詩に出会って、で大変感銘を受けられたっていうふうに言われてます。
逆してください。
まあ李白の話は、
うん、
したよね、うん。割とがっつりと、うんうん、まあ主戦酒の仙人だっていうふうに自分で言うような酒飲みの中国人のおっさん、
うんうんうん、
これは白露水春の時やな、
うん
うん、したと思うんやけど、この良人退釈三家開くっていうのはどういう意味かっていうとね。
うん、
気の合う人と酒を飲むのは山の花が咲き乱れるほどに楽しいっていう、まあいかにも李白っぽい、
そうやな、
うん、そういうシーンになるんだよ、
うん、
でまあ奉公の期間が終わってね、地元和歌山に帰るや否や、
うん、
酒蔵を創業したっていうことになってるらしいんですよね。
ほう
っていうのがまあ創業の物語っていうところで、
うん、
まあ、その後、第八車に酒を乗せて売り歩いたりだとか、灘、
うん、
に桜を作ったものの阪神大震災で倒壊したりっていうところがあったんやけど、まあ、話は現代へ向かいましょう。
ほう。
うん。その辺は自分で調べていただければ、いろいろと楽しい話が出てくるよっていうような小倉さんですね。うん、はい。現在ね、吉村秀夫商店で主体となって酒造りを行っておられるのが、
うん、
藤田明子さんでいいのかな、翔子さんなんかな、
うん、
水晶の翔に子供の子っていう字をね、うん、書かれるんやけど、まあそれが当時さんっていう風になるんだよね。
女の人、
うん、そうなんだよね。藤田当時家系的には全く酒造りと関係ないお家に生まれてきます。
うん、
いろいろと活発な方やったっていうのでね、
うん、
高校卒業後はバックパッカーとして世界を回りたいっていう風に夢を見られてたんやけど、両親から猛反対を受け夢は叶わず。
いや、そりゃそうやろな、
うん、で、そんな折にね、テレビ番組で発酵学者の方が微生物のことをやってたのを見てね、何これめっちゃ面白そうというところで、微生物の道に進むべく、東京農大醸造学会に進まれることになりました。
ほう。
うん。なんやろ、僕これね、調べててね、
うん、
思ったんは、天美の、
うん、
あの方、
うん、
やって、女性当時って大体頭おかしいんかなって。
ほら。ほら。
と女性の方が当時になるっていうのはネジの一本や二本抜けてへんだろ、いかんのかな。
ほらほらほら、そういうことじゃないよ。
あ、これはあれよ。もともと自分の家が蔵をしてたっていう方はちょっと別やねんけど、うん、全く関係ないところから当時になられる方っていうのは、うん、ちょっとね。うん。そういうところも。ね、
うんうんうん、
思ったんだよね。うん、でまあその東京農大に あの在学中に、
うん、
酒蔵に生まれた同級生の方の家にお呼ばれすることがあってね。
ほうほう。
そこで見て聞いて感じたことによってさらに酒造りの世界への憧れが膨らんでいったっていう風なところになってるんだよね。うん。で、卒業を間近にして、
うん、
どうせ酒造業界に入るんやったらっていうところで大手ではなく地酒蔵がいいと決められた藤田さんはね、
ほう、
全国の酒蔵を見て回ることにされたんだよ。
すげえな、
うん、
どんだけ回るはってやろ。
さあちょっとそこまでは分からへんけどね、
うん、
その中で興味を惹かれたのが山灰作り。よし、山灰のお酒を作ってる酒蔵へ行こうっていう風に決めて、
うん、
調べてるうちにたどり着いたんが、山灰の神様こと野口杜氏。まあ、うん、もう何回も出てるよね、野口さんの話は、
うん、
で当時の蔵元と野口杜氏のもとに熱い思いを込めた手紙を送ってね、
うん、
無事就職が決まったっていうところになるんだよ。しかしまあそこからが大変でしたと。
ほう。
学校で習ったことが全く通用しないと知らしめられた職人の世界。
それさ、ああ、どんな業界でもない。
ある。
私らもまともに受けてるよ。ああ、
うん、そうだね。で、女性だったっていうこともあって、体力、力ともについていくのがやっとっていう風な毎日。振り返られると、4年目くらいからようやっと戦力になったんじゃないかなっていう風におっしゃられてるんだよね。それでもめげずくじけず続けてこられたのは、あの憧れた野口杜氏に酒造りを教えてもらえるっていう、その一つでやってこられたっていう風におっしゃられてるんだよね。
ほう。
そして多くを学んだ約10年経った2012年、どうやらまあ勤められてた酒蔵を野口杜氏が辞められるっていう風な話を聞かれた藤田さんがね、
うん、
自分も同じくして酒蔵を離れる頃かなっていう風に考えられたんだよ。
う
ん。うん。野口杜氏に相談してみるとね、和歌山で杜氏を探してる酒蔵がある、行ってみひんかっていう風な提案をされたんだよ。
ほうほう。
そこでまあ二つ返事で
藤田さんは、はい、行きます
みたいな、あ、行くよっつって受けられたんだよね。
お
う。そうして平成25年 BY から吉村秀夫商店で杜氏として酒造りを始められた藤田さん、
うん、
そして蔵に赴いてね、最初は、
うん、
こんな古い設備で酒造りを行うの？とびっくりされたそうで。
そんなに古かったの？
らしくよ。
ほうほう。
蔵元さんに設備の新調を頼まれたそうですよ。
マジか。
かなり強気やな、ここ。
せやな。
うん。幸いにもね、蔵元さんはもう藤田さんのやりたいように酒造りしてくれたらいいよっつって開拓してくれはったらしくて、
ほうほう、
徐々に設備が新しくなっていったっていう風に言われてるんだよね。うん。うん、ただ、まあ、あの、環境の違いに戸惑ったりとか、
うん、
したがらも野口杜氏の教えを胸に酒造りを進められてきた、藤田杜氏、うん、その味は野口杜氏よりは軽くポップに、しかし野口杜氏が作るお酒のような品の良いものにしたいと、その技術を余すことなく自身の酒造りに邁進されてるっていう風なところになります。はい。まあね、そんなこと言われても野口さんの酒飲んだことないから分かんねえよっていう話だね。
そう。そう。まあでも、うん、ね。
品はあるよね。
うん、うん。
確かに。分かるっていうところ。うん。ほんでね、このお酒ね、割と古い作りっていうか、古めかしいその酒、日本酒っていうようなイメージを持ちつつも、うん、この酸度の出し方っていうのがね、
うん、
今最近ほんまの最近もてはやされてる酸っぱいお酒っていうところね、
うんうんうん、
そういうところにも通じてるんじゃないかなっていうふうに僕は思ったんだよね。
うん、
うん、最近飲んだよね酸っぱいお酒何やったっけ。
何飲んだ
っけな。あ、ポーミシェル、ポーミシェル、
あれは酸っぱかった。
うん、煮ても煮つかんところはあるんやけどね。
うん、
でも酸の出し方っていうのが、あ、割とそっち方面なんかなっていうのも思ったりしてね。
うん、
うん、その酸っぱい酒が最近そのな割と、
うん、
うん、見られるところで、ちょっと前からそれを作ってはるっていうのがちょっと面白いかなと思って。
そうやな、お店の人もだってこれは酸っぱいよって言うとはったしね、
うん、そうだね、おばちゃんね。よいしょ、じゃあ缶していきましょうか。
濃い、
どうすか。
いやー、なかなかに濃いなと思って。
何が。
お酒も濃いし内容も濃いし、
ああ、っ
ていうかもうこのなんか憧れの杜氏さん追いかけてってみたいな。もう
この話ちょっと前に聞いたことあるの分かる。
うん、なんかで聞いたなっていう。
多分大号令。
ああ
、うん、あの人も野口さんでしょ。
そうか、
確か大号令やったと思う。全くその日本酒と関係ないお家に生まれて、うん、酒好きやし酒作りたいわって言うて、野口さんの、いやどうせやったら日本一行こうぜつって、
うん、
野口さんの弟子になったっていう人がおったはずやね。
いた気すんな。
大号令じゃなかったかな、ほんまに。うん、
覚えてへんけどなんかいた気はする、う
ん、まあなんせ野口さんの弟子3人目や。
そやね、
全部で7人いるらしいよ。
結構いるのね。
うん、1人は確実に覚えてるけど、宮古美人の杜氏さん。
はあ、うん、
うん、なんかないの。
なかなかになんかあるやなと思って。
何よ、
どう言ったらいいのかな。その野口さんファン多すぎん。
ああ、おお、そら現代日本の杜氏さんのトップやからな。
まあそうか、そうか。なんかこの野口さんの弟子になってる人ってすっごい熱心にさ野口さんを追いかけてった人が、
ああ、そうだよね。
うん。なんかその、うん、その、それこそ今大号令やったかどうかちょっと定かじゃないけど、
うん、
その野口さんの弟子さんの話を聞いた時も、
うん
うん、なかなかに濃い弟子やなっていうふうに思った記憶があって。
おう、そうだね。
うん、今回もか、みたいな。
野口さんの弟子は確かに濃いな。
あの、まあまあ、多分そういう作り方をしたんやろうけど、すごいこだわってお酒作らはる人多い気がする。
そうだね、うん、まあ一遍ほんなら野口もやってみる。
本人のお酒、
うん、
お
う、うん、一遍飲んどかなあかん酒かなと思ってるけど。
そうや
な、うん、あ、でも最近あこの店置いてねえな。
あんまり見えひん、
見えひんなったな。
あらま、
一時期置いてねんけどな。まあ一遍探してみるわ。はい、っていうところで噛んできましたよ。
噛ん、
よいしょ。じゃあ香りから。
えい、
あー、いや、そこまで変わってない印象やな。
あ、そうなの。
うん、
香り変わらずあんまり。
うん、はい、
ほい、そうやな、あんまり、
うん、変わってないでしょ。
うん、
うん、
っていう感じやな、ほんまに。
なんかそのまま
ちょっとアルコール感収まったかな、やっぱり。
ああ、そうか、そのままちょい濃くなったぐらいの、
うん、
印象ではあるかな、うん、じゃあ飲んでください。ちょっぱい。
いや、
カレ
ー渋みはね、
うん、
なくなったんやけど、
うん、
さっきで言ったチョコレート感、
うん、
のガツンってくるやつが、
ほう。
強化されてる気がする。で、飲んだ後に、ストンとなくなるの。
あ、そやな。後を引かへんな。
うん。なんかあのガツンとくるやつ、チョコレートじゃないね。
ああ
じゃないけど、なんかそこが、めっちゃ、おって。
アーモンド感。
やっぱそこチョコレートなんだ。チョコレートっぽいとこなんや、
カカオ。ああ、辛っ。
そうやね、辛いのよ。
喉にクワッとくる。あ、でもさらっとしてる。あ、なんだこれ。
そう、だからさ。
うん。
おおってなんね。
うん。あ、でもこれ缶いけるよ。
そう、でもなんかさ、さっきも見てたんやけど。
うん。
もう、冷酒から熱缶まで楽しめますって、オクラさん自身がラベルに書いてるから。
うん。うん、これはこれで。
これはこれでやけど。
全然違うけど。
全然違うよ。うん。
うん、
ただ、さらになんか、あーってくる率が高い気がする。味は、とりあえず、辛口感？
うん。辛いな。辛くてすっきりしちゃうな。それだけやな。缶にすると。
う
ん。
辛口感すっきりもガツンと刺激あり。
うん。
これ刺激はでもナッツ、
うん、
酸味じゃないよね。
酸ではないかな。
で渋みもなくなったよね。
うん。かなりすっきりした。
そうやねんな、
うん、お酒になってるんじゃないかなって思う。はい。なもんか。
そうやな。
うん。いける？
うん。
そんで。うん。はい。じゃあ最後のトピックス入っていきましょうかね。
はい。
毎年6月10日が時の記念日と制定されてるのをご存知ですか？配信日が6月10日なんだよ。
ほう。
時の記念日。
知らない。
なんかロマンチックな。
聞いてるかもしれんけど、今、そう言われてピンとは来ない。
うん。この、時の記念日っていうのがね、どういうもんかっつうと、日本最古の歴史書に数えられる、日本書紀に、西暦671年に、天智天皇が伝えられた、漏刻という、水時計を建設してね、その時計で初めて日本で正確な時が刻まれたっていう風なことを発端としている。そういうものなんだね。そのことから天智天皇を祀ってる大見神宮で毎年漏刻祭っていう風なお祭りが行われてるっていうところになるんだよ。
その祭り知らんね。
うん。僕も初めて聞いた。
な。
うん。まあ、漏は漏れるっていう字ね。
うん、
刻は時。時
刻の刻？
うん。そうだね。
刻むっていう字？
そうだね。
うん。
時の記念日として制定されたのは、大正9年、1920年のことでね。
うん。
当時の日本は、日の出、日の入りを基準とした、漠然とした時間感覚しかなかったっていうふうに言われてるんだよ。まあ一応寝の刻とか牛の刻とかってよく聞くと思うんやけど、うん、それは2時間ごとに刻まれてる時間感覚っていうような
もん
だね。
ほうほう。
だから秒とか分とかなかった、
うん
うん、そういう風なものになる。1日を12で割ってどうだやっていう風な、
うん、
それぐらいの漠然としたものになってくるんだよね、
うん、
しかしまあ欧州列強諸国ではすでに懐中時計などが使われててね、我が国でも時間に対する感覚を改めなければならないっていう風なところから制定されたっていう風に言われてるんだよ、うん、そのことによってね、日本人国民性から割合すんなりと受け入れられた時間感覚というところがあってね、
うん、
気真面目な国民性に時間という要素が追加されることによって、それまでざっくりとした時間の刻み方から、今では世界で随一の時間にうるさい国へとなっていきましたというところになるんだよ。
そうか、
うん。
世界一うるさいのか。
そうだよ。
あ
だって電車が数分遅れただけでクレームになるような国だよ。
そうだね。
うん。
うん。
でしょ？
お前やわ。
ね、そんだけ昔はざっくりしてたのに。
うん。
うん。ね。
そやな。ほんまにそやな。
そうでしょ？
うん。
うん。まあ、それがいいかというふうなことは分からへんけどね、
うん。
時間に追われる現代社会の日本人。今一度時間を忘れて、一杯のお酒を傾ける時間というのも必要かと思ってね、今回のお酒の紹介とさせていただこうかなというふうに、あっさりと、最後のトピックスを終わらせていただきます。
最後のトピックスはあっさりやけど、中身がなかなかに、お酒も濃いし。
そう。
うん、
今回うまいことまとめられたかなと思ってんけど、
うん、
うん、
あっさりはしてないかな。
まあお酒この今飲んでるお酒のようにね、
うん、
濃いけど後味濁さすみたいな。
あー確かにそうかもね。
そんな内容
や。濃いわ濃いわ。もうだって今日セーブしたけどもうやばいもん。
うん。今日も。
今日も。今日とて。
はい。
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 アルコール度数が高いと辛いでございます。
はい。じゃあ今日の総括してどうでし
ょうか。総括だから言うたじゃん。
え？もう一回。
濃いなって。
あ、濃いね。
うん。
どうでしたか？
だからなんか言います。まあ、ということで終わってきましょう。
終わんの？
終わらへんの？
まあいいよ。
うん、
今日はなんか割と終わりがあっさりしてるな。あ、酒のように。
そういうこと。はい、ということで終わっていきましょう。はい、今日もお付き合いありがとうございました。今日の放送はいかがだったでしょうか。私たちもたくさんのお酒情報を発信してきましたが、まだまだ出会ってないお酒オクラさんたくさんあります。皆様からのこの酒美味しいよとか、このオクラさん情報聞いてみたいなどのリクエストメッセージお待ちしております。もちろん今回の放送の感想や放送を聞いてみて飲んでみたよというメッセージも歓迎しております。メッセージはツイッターのダイレクトメッセージ、メールアドレスへお願いします。ツイッターは酒ノートで検索してください。放送情報はもちろんですが、放送外の日常もつぶやいておりますので、ぜひ覗いていただきフォローお願いいたします。
はい、
メールアドレスは酒ノート2020@gmail.com sakenote2020@gmail.com です。皆様のメッセージお待ちしております。
はい、
ということで本日の放送はおしまいでございます。ありがとうございました。
バイバイ。